伊藤和明の防サイエンス。この番組は自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。坪郷佳恵子です。前回は小倉百人一首に載る富士山の歌について取り上げましたが、今回はやはり小倉百人一首の末の松山について伊藤和明さんにお話を伺います。小倉百人一首の第42番に、ちぎりきな片身に袖を絞りつつ、末の松山波小さじとはという歌があります。この末の松山というのは実在する山なんですね。
そうなんです。末の松山は、平安の昔から歌枕として多くの和歌に読み込まれてきた名所なんです、で、場所はどこかというと現在の宮城県の多賀城市の一角にあるんですね。これ法国寺というお寺の裏山で、山っていうよりも高台の端にあたるところでね、こう黒松の大木が枝を連ねているので松山の名があるんです。で、今はここささやかだけれども観光スポットになっています、で、この松山、実は平安時代の貞観年間に起きた巨大地震と深い関わりがありましてね、災害を伝承するということの大切さを今に伝えていると言ってもいいと思うんですね、
このちぎりきなの歌、作者はどなたなんでしょうか。
これはね、清原の元助と言って、これ清少納言、有名なね、のお父さんにあたる人なんですね。で、この歌の意味は、お互いに涙で濡れた袖を絞り合って、あの末の松山を波が越えることがないように、私たちの仲も決して変わることはないと約束しましたのにねって、こういう歌の、つまり心変わりをした相手の女性に恨みを述べている歌なんですよ、で、この歌実はその清原元助の作ではなくて、ある男性に頼まれて書いた、いわば大作だと言われています、で、実はこの歌の元歌とされている歌が古今和歌集の吾妻歌に載ってるんですよね、君を起きて足立心を我がもたば、末の松山波も越えなんという歌なんですね、つまりあなたを差し置いて私が他の人を思う心を持つようになったことがあれば、波が越えないとされている末の松山を波が越えてしまうことでしょう、絶対に浮気はしませんよって、そういう意味なんですね、
ところで末の松山を波が越えないという、その波というのは、
これはですね、津波だと思います、海底下で大地震が起きると津波が発生しますね、その津波を指している。で、その津波をもたらした地震というのが、ちょうどその貞観年間に発生した巨大地震、貞観地震と普通呼ばれてますけれども、貞観11年の5月26日、新暦でいうと869年7月13日に発生した大地震なんです。で、その時の災害の模様は、この平安時代の歴史書である、あの有名な日本三大実録に詳しく記されているんです、
その三大実録にはどのように書かれているんでしょうか。
それ要約してみますとね、みちのくの国で大地震が起きて、人々は倒れ伏したまま立ち上がることもできず、倒れた家の下敷きとなったり、地割れに飲み込まれたりして命を落としてしまった。城郭とか蔵、門、櫓などがみんな崩れ落ちて転倒してしまった。その後、雷鳴のような海鳴りとともに津波が押し寄せてきて、たちまち城下に達した。海から遠く離れたところまで広大な土地が水に浸かってしまって、原野も道路もすべて大海原と化してしまった。で、人々は船に乗るいとまもなく山へ避難することもできず、1000人ぐらいが溺れ死んだということが書かれているわけです。で、ここで城下というのは、当時みちのくの国の国府があった多賀城を指しているわけなんですね。
そしてすべてが大海原になったというのは、津波が平野を洗い尽くしたということを意味しているんですね。
そうなんです。これまさにね、11年前に起きた東日本大震災の時に、津波が仙台平野を舐め尽くしていく、その映像、記憶に新しいところですけれども、同じことがこの貞観の地震でも起きていたということですね。それからまたね、 近年発掘調査を行ったその結果から、常岸地震による津波の堆積物が仙台平野の奥深く、海岸からおよそ4キロぐらいの内陸まで分布していることが明らかになりました。それはさらにね、北の三陸の沿岸でも当時の津波堆積物が見つかっているんです。で、まあ、こうした事実から、あの11年前の東北地方太平洋沖地震は869年のこの常岸地震の再来であったというふうに位置づけられているんですね、
はい、そしてこの常岸地震の時に津波が末の松山を越えることはなかったと伝えられているんですね。
そうなんですよ。で、この常岸地震の発生したのが869年です、はい、で、古今和歌集が編纂されたのは905年なんですね、はい、で、この百人一首に載っているちぎりきなうんぬんという歌は951年の作なんです。だから常岸地震による津波からそれほどは経っていないんですね。つまりその常岸地震による津波が末の松山を越えなかったという伝承が京都の都に伝わって多くの歌に読み込まれたというふうに考えられているわけですね。で、さらにね、時代は下って江戸時代の元禄年間には、松尾芭蕉が奥の細道の旅の途中でこの末の松山を訪れていて手記を書き残しています、
はい、11年前東日本大震災の津波もこの末の松山は越えなかったんですね、
うん、そうなんです。で、確かにこの末の松山の周りはね、2メートル近くも浸水したのに、はい、津波は松山のふもとを左右に分かれて流れた、うん、やはりね、末の松山波小さじだったということなんですよ、はい、まあこのことはね、1100年以上前からの言い伝えが現代にも生きているということを改めて示したもんでありましてね、はい、まあ、災害文化を後世に伝承することの大切さを物語るエピソードだったと言ってもいいと思います、
はい、伊藤和明さんに伺いました。